どうもこんにちは、田中です。今回の音声もですね、前回に引き続き、動ける環境を作るっていうことをテーマに話をしようと思います。環境づくりの話です。前回の音声では、環境づくりの土台として、そもそも動ける自分自身っていうものを作れていますかと、そういう自分に整えていますかっていう話をしました。それ大事ですよっていう話をしました。これすごく当たり前の話なんですけど、自分自身が整ってないがゆえに、しっかり目標設定をしているにもかかわらず、それを実行するためのプランも明確にできているにもかかわらず、行動できないみたいなことはね、往々にして起こりうるんですよ。でさらに言ったらね、プランを実行するための時間をロックして、物理的な環境設定とか、狙った行動を取りやすい、発動調整とか人間関係的な環境っていうものを作ってるにもかかわらず、自分の調子が悪いからできないっていうことはやっぱりあるんです。これあるんですよ。まあみんなね、自覚というかそういう経験あると思うけど、自分の調子っていうのはやっぱり大事なんです。とはいえですよ、自分の調子を整えるだけで、掲げた目標が達成されるっていうことはね、もちろんないですよ。もうそれだけでいいっていうわけじゃもちろんない。だけど、どんなにそれ以外のことをしっかりセットして明確化して準備しても、自分の状態が整ってなかったら、これまたなかなか前進していかないんですよ。だからこそ、あえて自分を整えるっていう話をさせてもらいました。前回の音声では自分の心、体、エネルギー、まあつまりは自分を整えるっていう話ですよね。これを環境づくりっていうカテゴリーで話させてもらいました。すごく大事な話なので。でですね、パート2、環境づくりのパート2の今回は、動かざるを得ない環境を作るみたいな話を、したいなとか思ってます。動かざるを得ない、これですね、自分の目標、自分が得たい結果、もっと正確な言い方、言葉を使うのであれば、自分が生きたい人生、自分が作りたい現実に向かわざるを得ない、環境っていう意味で捉えていただきたいなと思うんですけど、動かざるを得ないとか、向かわざるを得ないっていう言い方をしてるんですけど、これって別にそうしなきゃいけないっていう意味ではもちろんなくて、動いてしまってる、向かってしまってる環境を作るっていう意味です。動かざるを得ない、動かなきゃいけないじゃなくて、あ、気づいたら動いてしまってる、そのための環境を作るっていう意味です。で、僕ら人間っていうのは複雑なようで単純なんですよ。まあ単純なようでシンプルなようで複雑にも難しくもなれるから面倒だったりもするんですけど、案外自分自身も単純に騙せるって言ったらあれなんですけど、いい意味で勘違いさせるっていうことは普通に、なんだろう、簡単だったりします。で、これですね、やり方というか、そういう、なんて言うんだろう、テクニカル的なアプローチ、やり方ですね、っていうのはそれこそいくらでもありそうなんですけど、僕的に一番おすすめ、かつ僕自身もよくやるっていうか、現実がポコーンって変わってきたとき、変わったとき、変えてきたときに必ずやってることっていうのを紹介したいんですけど、まあ別にこれからシェアする話っていうのは全然特別なことでもないし、木をてらったようなことでもないし、普通のことだし、なんか別のコンテンツでもシェアしたことがあると思うし、他の人もね、言ってるはずのことなんですけど、ざっくりね、雑にさらっと言うとですね、自分が欲しい現実を、自分が作りたい現実を、自分が掲げてる目標をすでに当たり前に達成してる人の環境に自分の身を置くっていうことに、これ尽きると思うんですよね。これが一番手っ取り早くて、これが一番早くて、これが一番インパクトがでかい。で、これですね、今の時代っていうのは昔に比べてものすごく有利というか、アドバンテージがあるというか、本当にこういう環境を作りやすい時代って言っても、これね、言い切ってもいいと思います。そういうチャンスが本当に多い、チャンスまみれなんです。っていうのも、これだけネット、まあ SNS とかそういうものが普及してるんですから、自分が欲しい現実を実際に体現してる人 とつながれるチャンスなんていくらでもあるんですよ。コミュニケーションさえ間違いなければそれって難しいことじゃないんですよね、うん、全然これってできる。そういう環境に身を置くってできる。いくらでもそういうコミュニティはあるし、今流行りのオンラインサロンとかね、いろんな会員制の何かとか、あるいはそういう人の講演会セミナーとか、うん、いろんなものがもう普通にあるし、そういう人とのつながりっていうのはを作るって難しいことじゃないんですよ、今の時代って。別にこれはね、僕が声を大にして言うことでもないんだけど、難しいことじゃないんです。で、環境の力ってやっぱりすごくて、やっぱりものすごくて、自分が実現したいことを当たり前に実現してる人が当たり前にやってることを当たり前にやる環境に自分を置くと、身を置くと、自分の当たり前の行動っていうのが変わるんですよね。これもう一回ちょっと言いたいんですけど、同じような表現で言えるか分かんないけど、自分が実現したいことを当たり前に実現してる人が当たり前にやってることを当たり前にやる環境に自分の身を置くと、自分の当たり前の行動っていうのが変わるんですよ。で、この力を利用するっていうのは本当に一番早いです。一番早い。ちなみにですね、僕は約10年前、11年前、いや10年前かな、うん、10年前に、そういう環境の変化をして、そういうところに飛び込んで、スコーンとこう現実が変わったっていう経験があるんですけど、10年前に自分の、僕のその時のビジネスステージのはるか上のステージの人たちが、まあ、先輩と、まあ、年は後輩というか、年下3社で、3つの会社で、まあ、友人というかつながりがある人たちだったんで、3社で共同で借りてるオフィスが、あるんですけど、都内にね、港区の白金にオフィスがあったんですけど、そこに曲がりというか、手伝い的な感じでその環境に身を置いたんですけど、この力、今話した環境の力の凄さを本当に実感しました。うん。その環境に身を置くことで、かなりいろんなことが変わったっていう実感があるんですよ。実際にめちゃくちゃ変わったんです。現実もめちゃくちゃ変わりました。で、その時に一番感じたのは、もうね、当たり前の基準の差ですね。当たり前の基準が全然違うっていうことを知れた。うん。考えてることもそうだし、やってることもそうだし、そのスピード、量、フィードバックとかね、質、あらゆるものが自分と違ったんですよ、その時の。で、自分の基準と違う、その違いを知る機会ってなかなかないでしょ？自分一人でやってたらなかなかないんですよね。なかなかないんです。しかも、ほとんどの場合、みんなね、もうその時の僕もそうだったんですけど、ほとんどの場合、自分なりに頑張ってるんですよ。頑張ってるつもりなんです、うん、自分なりに精一杯やってるつもりなんだけど、だけど実現したいこと、達成したいこと、進みたい、道というか欲しい現実を手にするためには、ほとんどの場合その基準、そのやり方というかその基準だとね、足りないんですよね。足りない。そういうことはまあ往々にしてあるんですけど、それに気づくというか、機会ってなかなかないんです。で、僕はその環境に身を置くことで、そこが一番感じました。で、自分の当たり前の行動っていうのが、もう普通にその環境の当たり前っていうところに、を寄っていくというかね。うん。で、どんどんどんどん現実が変わっていくっていう、ことを経験したんですけど、この経験を経て、僕はもうね、これが一番本当に早いから、何かをやろうとするとき、何か実現させたいことが新しく増えたとき、新しくできたときっていうのは、それを当たり前に実現してる人の環境に身を置く、飛び込むっていうことを積極的にやるようになりました。これは本当に早いです。めちゃくちゃ早いです。うん。基準がもう完全に書き換わるんで。だし、やってることがわかるから。うん。っていう話をするとね、こういう話って面談とかいろんなところでもするんですけど、こういう話をするとやっぱりそれは難しいっておっしゃる方多いんですよ。地方に住んでるとか、うん、仕事があるとか生活があるからなかなか環境を変えるのは難しいっていう意見っていうのはよく耳にするんだけど、これですね、物理的な環境の変化、物理的な環境だけに言えることじゃないので、 そこでね、諦める必要はないんですよね。諦めるというか、環境を変えることを諦める必要はなくて、もちろん一番手っ取り早いのは、今の僕の例みたいに、自分より先のステージというか上のステージ、進みたい方向の先駆者先輩の環境に飛び込むのが一番早いんだけど、それが難しいっていう人が多いのもわかるんです。その場合は、やっぱりね、僕がこのビジネスを始めた時の環境の変え方がおすすめなんですよ。うん、今僕が、やってる、あなたと接点があるこのビジネス、情報発信を始めた時のもう環境を変えたんですけど、その環境の変え方、作り方がおすすめなんです。当時ですね、12年前、もうちょい前かな、12年ちょい前ぐらい、何の環境を変えたかって言ったら、耳から入れる情報を変えたんですよ。頭の中の環境を変えたんです。で、この話っていうのは、以前から僕をフォローしてくれてる人っていうのはもうご存知の方が多いかもしれないですけど、僕は今やってる、まあ今いろんな事業やってるんですけど、今あなたと接点があるこの情報発信、QOL コンサルタントとしてのビジネスっていうのは、ほんと全くのゼロの状態から、もう知識も経験もリソースもない、ビジネスとかネットとか PC、パソコンとか情報発信とかそういったもの何の知識もない状態から、文字通りゼロの状態から始めたんですよ。で、こういったビジネスモデルを知って、学びながら、準備して実行して実践して、で、実際にビジネスとして成り立つレベルになるまでに、全く知識がない状態からビジネスとしてスタートするまで、スタートというか、まあ、ある程度の結果が出るまでに、3、4ヶ月ぐらいでできたんです。月に200万とかそのぐらいのレベルでしたけど、だけど、3、4ヶ月ぐらいでいけたんです。で、これができたのって、もう確実に環境を変えたからなんです。住む場所も付き合う人も変えたわけじゃなくて、耳から入れる情報、頭の中の環境を完全に変えたんです。で、これが本当ラッキーだったんだけど、当時このビジネスモデルを知ったのは音声教材だったんですよ。音声教材だったんです。だから、その音声教材のコンテンツを、もうこれね、マジで移動中は当たり前ですけど、もうずーっと聞いてたんです。ずっと。今みたいにスマホなんかないので、当時 iPod ですよ。iPod。iPod の中に全部音声教材入れて、で、結構もう膨大な量だったんですけど、それをずっと聞いてました。ほんとずっと。文字通り四六時中聞いてたんです。っていうのも、一回聞いて、全く知らないことをね、一回聞いて理解できるような頭ではないと、僕がね、そういう優秀さはないっていうことを知ってたんで、そう思ってたんで、分かってたんで、じゃあ繰り返し聞けばいつかインストールされるよねぐらいの簡単な単純な気持ちでやってたんですけど、これが良かった。もうずーっと音声を聞いてるとですね、それが当たり前になるんですよね。その音声教材を作った講師のマインドセットとかやってること、これをこういう感じでやっていけばこうなるっていうことが、もうずーっと聞き続けることで線につながるというか、それをやるのが当たり前のことになるんです。あるいはその講師の音声コンテンツもそうだけど、成功事例のインタビューみたいなコンテンツあったんですけど、もうこれなんて最高ですよね。だってゼロの状態から結果が出るまでのロードマップがそこにあるわけですから。もちろんその成功事例、ケーススタディの音声の人たちとやってるビジネス自体は違うんだけど、こういう考え方でこういう準備をしてこういうことを具体的にやっていけばこういう風になるっていうイメージがもうね、盤石になるというか、なんて言うんでしょう、もうそれが当たり前になるんです。だからやるのが、行動するのがもうね、自分の中で当たり前になるんですよ。そのレベルまで聞き込む、そしたら頭の中の環境というのは変わるんで、そうすれば他のネガティブな情報とか、うまくいかないとかね、不安とか、そういう、変な感情になる情報が入ってくる隙がなくなるんですよ。まあ結構ね、僕この音声を聞いてる人にはおなじみかもしれないけど、僕らの脳の機能にラスってあるわけじゃないですか。毛様体不活系と呼ばれる、まあフィルターみたいな機能があるんですけど、この機能は その人が重要だっていうふうに認識してることのみをピックアップしてきて、それ以外のものを見えなくさせるんです。スコトーマって言って盲点に隠してしまう機能なんです。盲様体不活系っていう機能が。まさにこれが働くんです。僕ら人間っていうのは、すべての情報、五感から入ってくるすべての情報を、全部を処理するには、エネルギーが足りないんですよね。そこには膨大なエネルギーが必要になるから、だから、フィルタリングするんですよ。入ってくる情報を、脳がね。盲様体不活系が。重要なのかそうじゃないのかっていう感じでフィルタリングする。取捨選択勝手にまずされるんです。で、重要なことに関係するものだけをピックアップしてくるんですけど、これですね、例えば、あ、痩せたいなとかダイエットしなきゃなって思った時から、思った日から、突然テレビとか雑誌でやたらとダイエット情報が飛び込んでくるみたいな経験ある人多いと思うんですけど、まさに、これがそうです。うん。で、この機能をね、プラスに利用するためにも、環境を変える、インプットする情報を変えるっていうのはものすごく大事なことなんです。そうすれば、これやってうまくいくかなとか、そういう余計な不安とかね、あるいは他の人の意見、よくありますよね。家族が反対してるとか、友人とかの、良かれと思っての、それやめた方がいいんじゃないみたいなことをね、特に起業とかビジネスやるってなったら、そういう意見って耳に入ると思うんだけど、そういうものが言われたとしても、全然ピックアップされなくなるんです。盲点になるから。つまり、アクセルだけ踏み込める状態になるんです。つまり、動くのが当たり前。動かざるを得ない状態になるんです。この状態を作ると、もう、あとは、楽ですよ。実際、僕はこの耳から入れる情報っていうのを、絞って、それに絞って、そしてそれを聞き込むっていうことをやってたから、行動の量とかスピードっていうのが、おそらく他の人より圧倒的になんか早かったとか多かったと思うんですよ。能力とか関係ないです。リソース関係ないです。もうこれは断言できます。だから、その当時同じ教材をインプットしてるのに、なんでみんな結果出さないんだろうって、本当に不思議でした。すごい嫌味な言い方だけど、本当に不思議だったんです。だってそこに全ての答えがあるんですよ。で、その教材って日本で一番売れてる教材って言われてたやつなんですけど、当時、まあ今もそうかもしれないけど、何万人っていう人が買ってるやつなんで。だけど同じように結果を出してる人が同じように何万人もいるかって言ったらそうじゃない。で、そこに違和感すらありました。おそらくみんなしっかり環境を書き換えるっていうことができてなかったんだと思うんですよ。で、物理的に環境を変えられる人っていうのは、その覚悟があるっていう人は、自分が実現したいことを当たり前に実現している人がいる環境に身を置くっていうふうに、環境を変えるのが一番いいと思うんですけど、そういうことがやりやすい時代なんで、今は。うん。昔は本当に違ったから。本当に違った。だけど、それができないっていう人はね、耳から入れる情報を徹底的に変える。これは誰でもできますよね。うん、誰でもできるんです。で、昔とかね、今本当に環境を変えるってやりやすいと思うんですよ。コンテンツたくさんあるし、そもそも自分が実現したいことを実現してる人とつながることなんて簡単ですから。昔はやっぱ違ったんですよね。僕はですね、結構本を読むタイプだったんですけど、かなり本を読んでたんですけど、20代とか、まあ今も読んでるけど、で、本を読んで、あ、勉強になったなとか、この人会いたいなって思ったら、片っ端から著者に連絡してましたよ。うん。だって、Facebook とかないし。うん。片っ端から、本の最後の方に書いてある連絡先に連絡してました。ダメ元で。そしたら、面白いもので、100人連絡したら1人とか2人会えるんですよね、実際。でもまあ、そういう時代でした。でも、今はもう、本の著者とか必ず SNS やってますから。で、しっかりね、相手のことを考えて配慮して、しっかり相手のことを思ったコミュニケーションを取れば、相手のストーリーが進むようなオファーをすれば会うってことは難しいことじゃないです、今は。それが簡単にできる時代ですよ。だけどそれがね、なんか自分のタイプ的に難しいとか、なかなかそれが厳しいよっていう人は耳から入れる情報、コンテンツたくさんありますよね。音声コンテンツとか YouTube とかね、いろいろ有益なコンテンツってこんなにあるんですよ、今って。例えば、僕と同じようなことをやりたいとか、田中みたいになりたいっていう人がいたとしたらね、仮に。僕の音声コンテンツを聞きまくるべきなんです。まあそういう人がいるかどうかわからないけど、まあ多少はいるかなって思ったりもするんだけど、もう、聞きまくればいいんです。ずっと。 で、僕の当たり前っていうものをインストールするなんてね、それでできるんですよ。で、その上で、その基準で、自分がやりたいこと、目標に寄与することを実行するってことをやればね、うん、本当に行動の摩擦ってのは圧倒的に減ります。で、ちょっと長くなってきたので、もう20分になってしまったので、この環境づくり、あるいは自分の現実っていうのを変える、自分を変える、みたいな、ことのまとめっていうのは次回の音声で話をしようと思います。総まとめですね。自分を変える。現実を変えていく。そのための答えみたいな話を次回の音声でしようと思うので、ぜひね、楽しみにしていてください。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。